ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。お相手は武蔵野市民飯塚正史と、
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉龍道です。
今週もよろしくお願いいたします。一月ぐらい前になっちゃうんですけど、
何、
生まれて初めてあの節分ね、
うん、
豆まきするじゃないですか、
うん、やるやる、
幕側をやったんすよ。
え、ちょっと待って、やったことないの今まで。あの幕側よ、
あの自分地でとかは分かるよ。
あー、神社とか上に乗ってよく成田山でさ、
そうそうそう、
力士とか著名人が
やってるでしょ。
ほらみんな取れよみたいなね、下々のものを取れよみたいなやってるよね。
僕もそういうイメージが強かったんですけど、うん、あのうちのねお寺でやると、
あのねもう吉祥寺
じゃないです場所は。
吉祥寺 の、はい、あの土地の半分を持ってる飯塚家大地主だから、はいはい、だからその菩提寺で、
菩提、まあ一応菩提寺でね、
うんうん、なんていう菩提寺、
あちょっとどう忘れしちゃった、
おいおい
法泉寺、法泉寺、法泉寺
菩提、法泉寺ってあのー、
中野坂上
にある、
はい、
あの法泉寺学園、
あそうそうそうそうそう、
学校もあるじゃん、
学校もあるところね、
あそこなの法泉寺、
あそうです、菩提寺、うちの菩提寺そうなんですけど、
大きいじゃない。
でも僕の中では、うん、お寺で豆まきって全然イメージがなかったんですよ。あ、
神社、うちの近くの遊戯八幡宮も神社だから、うんうん、あの紅白の
垂れ幕
やって、ね、うん、上に矢倉組んで、あの地元の市会議員さん、
ああ、いらっしゃる
よね、区議会議員さんとかが配、うんうん、やってたよ。
全然そういうイメージもなかったし、しかも2日、うん、今年2日だったじゃないですか、うんうん、節分が、うん、雪降るかもしれないみたいな東京都内でね、
うん、
で天気も雪は降らなかったんだけど、うん、朝から雨ですごい寒い日だったから、
あそうだったっけ、
誰も来ないんじゃないかなみたいな感じで、うんうんうん、まあ、行ったら結構いて、あのでまあまあいざ
もらうじゃ、配るじゃない、
あの上からねもちろん投げるんですよ、うんうん、矢倉みたいなところからね、うん、結構みんなもう押し合いせん、ね、しながらもうビニール袋あげて、
だからさ、
こっち投げてみたいな人がやっぱいっぱいいるのよ。
豆まきじゃないじゃん、あれ豆投げてるわけじゃないんでしょ、うん、
ピーナッツとみかん、
あみかんなんだ、結構な重量あるよ。
そうで、
もうえピーナッツって落花生殻付きの、
そうそう、から落花生は全然飛ばないわけね、軽いからね
、うん、でみかん投げんの、うん、
でその感覚でみかん投げると直球みたいな感じでみかんが飛んでくから
事故事故、
結構難しいわけよ。
危ないよね、
後ろの人に投げてくださいってやっぱり、ね、後ろの人届かないからさ、うん、その感覚でピーナッツ投げるとふわーんってと途中で落ちちゃうし、うん、その感覚でみかん投げるとシューみたいな感じでいくし、
あいつ何ピッチングの練習に来たのかみたいなね
危ない危ないみたいなね。でもなかなかやっぱりお寺で、まあ、多分ご近所の方だけだと思うんですけど、みんな熱心に拾いに来るんだなっていうのを初めて、
いい経験したね、
いい経験してきます。こういう、いや節分って言ったらもう庭外ってちょろ、ね、ちょろちょろさ、
うんうん、
あの豆まくぐらいしかやったことなかったんで、
うちも験担ぎ大好きだからさ、うん、もう豆超まくもマンションなのに共用部にめっちゃ豆投げてさ
もしかしたらね来年あの法泉寺に来ていただければ、まあ、僕がまいてるかもしれない。
やだよ、なんかさ、うん、上にいてさ、うん、マジョを見て俺が、あ投げてとか言ってんのか
いや熱量すごいんだから本当来てる方たち、
いや一緒に上に上げてくれんだったらいいよ、
いや上げてくれんじゃない
友達ですつって
ということでね、
いい経験したね、
そういうご報告でした。
はい、
シャベンジャーズ今週も始まんじゃーず。
シャベンジャーズ
アニマニア、アニメ研究家の中倉龍道が2025冬アニメから一作品ご紹介したいと思います、は
い、お願いいたします。
今回は、
うん、
空色ユーティリティでございます。
なんか聞いたことあるようなないようなタイトルですね。
これね多分空色ユーティリティは、うん、
おすすめで
出ましたっけ、おすすめの中に入れていたんですよ。だからおすすめの中でほら坂本デイズだったりとか、
はいはいはいはい、
ね、ユーリオンアイス、あ違うわ、なんだっけ、あのスケートのメダリスト
だ、メダリストね
間違えた、同じさスケートだからすぐ出てユーリオンが出てきちゃった、全然違ったわ
ちなみに坂本デイズ、うん、3話で離脱したって大井さんが X でつぶやいてました、う
ん、やばい大井さん大井さんあ、ね、ちょうどね杉並区の郷さんからもメッセージいただいてて、
ありがとうございます。
坂本デイズ番組で紹介していましたね、うんうん、僕もチェックしてますよ。ただ
やっぱ人気作なんだね。ただ
最初はその設定に引き込まれたものの、うんうん、だんだん展開に飽きてきてしまいました
ちょっとちょっとまずいぞ、まずいぞこれは
この後どういう斬新な展開で再び引きつけてくれるのか期待です、う
ん
う
ん、だって。あ、じゃあまだね頑張って見てるんだ。
まだ見てんじゃないかな、うん、ねえ面白いわ大井さんの名前も出てきたけどさ、ちょっと郷さんもねちょっとまだ頑張ってる。
大丈夫なのね。いや、俺も見てるよ、
俺も見てるよ、ま、確かに、郷さんの気持ちはわからないでもない。これだから原作面白いのなんでだろうな。
まだ序盤だからというのを信じたいですけどね。
信じたい、うん、まと
こっからね、
まと、うん、さあということで今回はねその期待作品の中の一つ、
はい
ね、坂本デイズと一緒に並んでご紹介した空色ユーティリティ、
ユーティリティ、
これねヨースターピクチャーズ制作による、うん、オリジナルテレビアニメでございます、
はい
ね、覚えてる？
なんかねユーティリティって何だったっけ、ユーティリティプレイヤーがどうのこうのってなんか言ってたのは今思い出してきました。
そうだよ、ゴルフ、
それだ、
ゴルフだ。ゴルフを楽しむ3人の少女を描いた作品ということで、もともとは2021年にヨースターピクチャーズが短編アニメをやって、で新たにあのレギュラーサイズとしてテレビシリーズとして描かれたというものでございます、はい、物語いきましょう。
お願いいたします。
このままじゃただの村人 A で卒業しちゃう、うん、主人公の青葉みなみは悩んでいた、うん、得意なこともやりたいことも特になし、花の女子校生活、こんなモブキャラで終わっていいのか、うん、学校を飛び出し自分だけのスペシャルな特別を探すみなみ、偶然たどり着いたのは近所のゴルフ練習場。
あ、そうだ、なんか助けるんじゃなかったっけ、おじさんを。
アルバイトの茜はるかに声をかけられゴルフクラブを握るみなみ、それがみなみとゴルフとの出会いだった、うん、プレーをして勝つことだけではない、ゴルフにまつわることが全てが楽しいのだ。そして、ね、おじさんを助け、
そうだそうだ、
さらにゴルフの沼にはまっていくというね、自分が主人公になれる瞬間を求めてスーパー初心者みなみは今日もクラブを振り上げるというね、まあ、物語ですよ。
いかがですか？うって何、いかがですかって聞いてるんですけどご覧になってないの、まだ。
いい、見てますよ、見てますよ。
いかがですか？
え、もう結論？
いや僕はほら見てないから。
だから、まず、うん、あのこの作品の大前提として、うん、生産側のねあの話をすると、うん、そのゴルフのハウツーもの、要はゴルフのルールだったりとか、
まあ、主人公の方も未経験者から始めるわけだもんね。
そうそう、だからそういうハウツーものになるとと、うん、尺が収まらないと。
なるほど、いっぱいあるんだね、技がね。
だからゴルフに関する細かい説明とかルール、あの細かいところのね、うん、ざっくりは分かるんだよ、うん、でそういうところは省いていて、ゴルフそのものではなくてゴルフを通じた3人の関係性を重視してるんだって。でしかも監督とか制作陣がもともとこの作品ができるきっかけというのが、ゴルフ始めてゴルフ好きになっちゃったから作品にしようっていう。
あ、制作陣が。
そう。
おー、じゃあ、まあ、
だからまあその主人公は女性なんだけれども、うん、そのまあ男性の監督が実際にまあ経験した、うん、そのゴルフの初心者としてのまあ見え方、ね、付き合い方っていうのがまあなんか投影されてんじゃないかなと思って作品を見てます。
経験したことがいろいろ出てるんだ、
う
ん、
そうそうそう。もうね本当に感想としてはライト、
ライト、いい意味で
将来と
どっち、
うん、まあゴルフ初心者だから、まあそのゴルフに対してはさライトなのかもしれないんだけど、
はい、
物語、
物語ライト、
うん、スーパーライトおおあの、うん、ディテールとか描写は、うん、あのしっかりと描かれてるし、うん、あの動くそのクラブを振るシーンとか、練習でタオルの先にボールを入れて、うん、そのクラブを振る前にね、
はい、
その体をねじる 動きとかそういうところの動きはしっかりと本当に描かれてて、あの描写はなんか別に作画崩壊してるわけでもないし、うん、あのその美少女アニメっていうものの体裁はね保たれてはいるんだけど、はい、いかんせんライトすぎて、うん、そのスポーツの迫力とかの映像の凄さはいや感じられないんだよね。
そのゴルフしてるシーンは結構あるんですか？
あるあるな、まあ、習ったりね、
うん、
初心者だから、うん、その
打ちっぱなしとか、
そうそうそうそう、うん、あの茜遥香、
うん、
なそのプロゴルファーのそのゴルフクラブ、ゴルフクラブをもらったりとかね、それなんかこう日常系の中でゴルフが介在してるっていう感じがスーパーライトなんだけど、なんだろう、全部のキャラクターの個性が割と薄すぎて、ね、印象に残らない
、やばいじゃん。
だから本当これさ、あのストーリーでさ、ただの村人 A で卒業しちゃうとかさ、こんなモブキャラで終わっていいのかみたいなさ、うん、あの公式に物語のストーリーが書いてあるんだけど、
うん、いやいや終わりそう
ちょっと待って、今のところ俺の中じゃどのキャラクターもみんなモブなんだけどって思っちゃうぐらい。
何を目指してるの？プロを目指してるわけではないの、
ね、うん、自分の趣味、
趣味として
そう、
まあ、新しい出会いもあるし、
これからやっていこうかなってなって、いろんなキャラクター、まあいろんな、そんな多くはないんだけど、登場人物は出てくるんだけど、
じゃあちょっとやめとこうかな、それはね。まあもともと候補には入ってませんでしたけど
だからなんかさ、ゴルフっていうともうほんとね、もうおじさんとか申し訳ないけどさ、はいはいはい、プロゴルファー猿みたいなさ、ああいうなんかどう攻めるかとかさ、しかももうありもしないさ、ファンタジーで旗包みとかさ、
あのどっちかっていうとあのコースの方を思い描きますよね。
そうそう、だけどやっぱり現代のアニメとかってさ、やっぱキャラクターの可愛いとかさ、うん、その内面性だったり日常っていうところが結構さ注目されるから、うん、ゴルフをどう攻略しようかがっつりやるっていうよりはさ、やっぱり女の子たちがファッファッファッファしてる、う
ん、でもあれでしょ、ゴルフやりたくなりましたね、これを見て、
正直言っていい、うん、ゴルフは前からすごいやりたいな、
うん、
まあ一時ちょっとやったんだけど、またやりたいなと思ってたの、うんうん、この作品を見て、
もうこれはもう行くよ。
いやもうね、ゴルフってつまんねえんだ
なって逆効果だ
いや本当にさ、なんか刺激してくれて、あ、逆効果でした、俺もしまたやんなきゃと思ったんだけどごめんなさい、この作品見て、うん、ゴルフやりたいにはちょっとならなかったわ。
封印されたクラブたちは、
なんかね、よしやろうにはなんなかったな。
なりませんでした、皆さん
背中を押してくれなかった。
なったよっていう方はまあお便りください
いや難しいよこれ本当ね、キャラクターも物語もライトなの、うん、スーパーライトいやということでね、空色ユーティリティ、はい、あの僕はここ、私はここが好きっていう方がいたらぜひね、
お願いいたしますよ、
あの番組にメッセージください。しゃべあとまく武蔵野 -fm.com shab あとまく武蔵野 -fm.com まで、あなたの空色ユーティリティの感想お待ちしております。
お待ちしております。
以上アニマニアでした。
ゲームマックス、今週もやってまいりました、皆様のための映画情報コーナー、銀マックスのコーナーでございます。
はい、今回はなんていう作品でしょうか。
無人島な映画たちということでね
ちょっと待って、ちょっと待って、無人島な映画たち、
はい、
先週何だったっけ、
孤独な映画たち、
これということは、
はい、
これもあの複数本のやつ、
そうですね、2本ご用意してきましたよ。
最近そのシリーズ多いですね。
そうですね、
ただ先週は、
うん、
本当にプレゼンを聞いてて、
うん、
うわめっちゃ面白そう、まあ、まあ割とねメジャー作品だから、
そうそうそうそうそう、今回もね一作品目、まずこちら超話題作で
しますね。何です
か？野生の島のローズということでね、こちらドリームワークスアニメーション30周年記念作品ですね。まあ、シュレックだったりとか、
うん
うんうん、ボスベイビーだったりとか、うん、正直ですね、
うん、どうだった、
まあ2月、まあ、この収録放送は3月なんですけど、うん、まあ日本のアニメ映画はジークアクス、
うんうん、
海外のアニメ映画は野生の島のロス、これが1位なんじゃないかと思うぐらいの、
面白かった、
面白かったですね、
うん、
もうできったんじゃないかと、
ま、早くない
いやそのぐらい
まださ、
はい、
あと8ヶ月あるよ
いや、まあ、10ヶ月ぐらい、
10ヶ月か
9ヶ月ぐらいあります、
ね、あるよ。
まずね、舞台もちろん無人島でございますよ、うんうん、はい、そこに流れ着いたのは、うん、最新型アシストロボットのロズでございます。
大丈夫、これ先週の俺のあれの香りがしてきたよ、あのモメンタリーリリーの。
そんな話でしたっけ
ロボットっていうから
あのね、このアシストロボット、うん、まあ、人間をアシストするもちろんロボットなんですよ、うんうんうん、何でもお手伝いしてくれて、人間のまあ家事だったりとか育児だったりとかの時間を短縮して自分の時間を持てるようにしましょうと、う
ん、それは AI でさ、自分の意識を持ってるの？
AI でいろいろねできるわけなんですよ、うん、でまあ、無人島にまあ台風とかだったんですかね、うん、嵐に巻き込まれて流れ着いちゃって、たまたま、うん、まあ、動物が起動ボタンを押しちゃうわけですね
あ、うん、でもさ、うん、冷静に考えて、
考えました。
ロボットがさ、うん、海で流されたらもうさ、錆びてもう使えないよね。
うん、うん、まあそこら辺はやっぱ最新型だから大丈夫なんじゃない
出た、最新って言葉で乗り越えないで、うん、
まあ、そこでね、まあ、起動するわけなんですよ、
うん、ほうほう、動物がねスイッチ入れちゃうんだ、うん、
で本来は人をアシストするために作られたロボットなんですけど、うんね、人がいない島でどうしようかと。
分かった、お猿さん、
お猿さん、
人間の人類の祖先、うん、お猿さんを手伝ってくれる。
なるほどね、まあ、そうお猿さん出てきたかな
ちげえな
まあまあとりあえずね、ははあの仕事ありませんかとか動物とかに聞くんだけど、うんうん、まあ、まず面白いなと思ったところは、うん、動物の言葉分かんないじゃない、
分かんない、
だから学習機能でなんかね 3つの季節ぐらいをずっと動物の言葉聞いてんのよ、そのロズが。
あ、最初
そう学習するんだ。翻訳機能とかをバーってやって、うん、動物の言葉が分かるようになるんですね
おお、
すごい、そのぐらいすごいロボットなのよ、ね、で見つけたのはですね、うん、仕事を探していて、
うん、
ガン、鳥のねガン、うんうんうん、まあ、カモみたいな、
ガムみたいなね、
ひな鳥、うん、キラリちゃんを育てること。
え、だって親鳥がいるでしょ。
そこはねちょっと、まあ、さっき言おうか、うん、あのクマにね追いかけられるんですよ、まずロズが、ロボットがね、
あ、ロボットが、
ロボットが、
ね、親鳥じゃなくて、
そうそうそうそう、うん、というのもやっぱり今まで動物しかいなかった島にそんな得体の知れないものが来て、やっぱみんな警戒するわけね、うんうん、でそのロズを、あのロボットのロズをクマが追いかけてきて、うん、崖から落ちます。
わお。
で落ちた場所がガンの赤ちゃんのキラリちゃんの巣。そこでですね、まあ、親鳥と卵、うん、他の兄弟たちの卵割れちゃうわけで、親鳥もなくなっちゃうわけ。
あ、潰されて、
そうで残ったのが1個、そこから帰ったのがキラリちゃん。
なるほど、それで親代わりになったんだ、
う
ん、
で帰ったらすり込みが鳥の場合あるわけですね、最初に見たものを、うんうんうん、まあ、ね、親と信じるっていうね。それで、まあ、あのキラリちゃんを育てることを自分の仕事だということで、うん、ロズは認識して育てる始めるんですけれども、うん、まあ、心がないはずのアシストロボットのロズがキラリを通じてさまざまな動物と関わっていくうちにどういう変化が起きてくるのかなっていうのがこの野生の島のロズなわけなんですよ。
やっぱさ、ドリームワークスのさ、うん、あの世界観素敵ね。
そう、
まあまあリアルにそういうさちょっとなくなるとかあるけどさ、
そう、
やっぱ結局そこで心が通じてっていう、うん、誰もを傷つけずにさ温まる、心温まるようなファンタジーだよね。
ポイントとしてはですね、うん、まあキラリちゃん成長していって、まあ、大人のガンになるんですけれども、うん、もちろんね、そのロズが落ちて、うん、お母さんと他の卵がなくなっちゃったことを知っちゃうわけよ、うん、だ結局、まあ、確かにうすうすね、
うん、
お母さんロズは、うん、ガンじゃないなと、他のと違うなっていうのは分かってるんだけどうん、うん、なぜ育て始めたのかっていうのを知っちゃうわけ。
だから
実際お母さんとかを殺しちゃったやつじゃないですか。
いやー、しんどい。
それしんどいでしょ。
しんどい。
でそこがどうなって回収されるのかなと思ったら、うん、まあ、あの冬を越えるために、うん、そのや、あの無人島から、まあ、飛び立つわけね、ガンは、
うんうん、
でその群れに加わらないと、
ね、
そうそう死んじゃうから、うん、あのその群れに入るためにいろいろ努力するんですけど、うん、でそこの、まあ、飛び立つ群れの先頭を飛ぶ長老みたいなガンがいるんですよ、
うんうんうん、
でその長老みたいなガンにね、キラリちゃんはね、うん、言われるわけ。ちょっと周りを見てごらんなさいよと、うん、キラリちゃん、まあ、大人になっているんだけれども、うん、他のガンは キラリちゃんよりみんな大きくないと。
うーん、
まあ確かに大きいわけね、
うん、
なんでだと思います？
あ、わかった。
そうです、それですよ。
あの、うん、ロボットのお腹の中でずっと過ごしてたから、うん、それ以上大きくなれなかった、
うん、そうなんです、全然違うんですよね。
聞くなじゃん。
あのね、野生下の中では、うん、あのちっちゃい子っていうのはやっぱり、まあ、他の動物狙われたりとか。
そうか、死んじゃうのか。そう、生きていけないんだ。
そう、だからなぜキラリちゃんが大人にまでなれたのかっていうのは、うん、実は、まあ、お母さんとか殺しちゃったロズが守ってくれたからキラリちゃんは生き残れた。
食物連鎖。
そうそうそう、だからあの出来事がなかったら実はキラリちゃんはこの場にいないんだよみたいな、なかなかね深い話もあったりして。
だから親子で見るにはさ、
そう、とてもいいです。
いいよね、
すごくいい映画ですので、ぜひね、この野生の島のローズ、まだまだやっておりますので見ていただきたいんですが、もう一つ、
はい、クソ作品、
とてもね心の温まる映画を、
来いよ、久々に来い、クソ作品、カモン、
パラサイト禁断の島、2019年アメリカの映画でございます。
パラサイト、あの半地下家族じゃなくて、
半地下じゃないんですね、まあ、あの内容的には、うん、父を亡くしてしまったトビーっていう男の子が主人公なんですけど、はい、無人島で3泊4日自分を、うん、あの見直すと、あのショックでね、あの何も手つかなくなっちゃったから、うん、自分自身をもう一回向き合いましょうっていうプランに参加します、う
ん、よくあるツアーみたいなやつね、
は
い、
無人島に一人で行きます、うん、そこは無人島って言われてたのに、うん、16歳の少女マデリンがいるわけですね。なんで彼女はこの島にいるのか、
うん、
2人の物語が今動き始めるというのがこのパラサイト禁断の島でございます、
うん、そうね、禁断って言ってる時点でそれさ、うん、大丈夫、ピンク映画でしょ。
なんかね、お母さんがやばそうなんですね。
だってお母さんいないでしょ。
お母さんもいるんですよ、実はこの島に。
え、
うん、
家族いるの、そこに。
マデリンさんとね、マデリンちゃんとね、一緒にお母さんがいるんですね。
マデリンちゃんっていうのね。
そう、あの少女ね、
少女、
うん、どうやらね、そのお母さんがマデリンを島に閉じ込めてるんです、
うん、お母さんもでも島にいてるでしょ。
いるのいるの、
出させないようにして
る
んだ。
しかも他に人がいると知ればマデリンを守るために襲ってくる可能性があるっぽい。
やば。
だから夜はもうなんかテリトリーみたいのがあるんですけど、うんうん、近づいちゃいけないみたいなこと言われるんですよね。
へー。
でこの、まあ、お母さんとマデ、うん、娘のマデリンちゃんの関係が肝になるんですけれども、うんうん、まあ半分ぐらい見ると、まあ、最後のね、まあこの映画はまあ90分ぐらいなんですけど、うん、まあ大きなね衝撃的な展開がまあ後半待ってるんですけど、うん、まあ途中でまあその展開は大体読めます。あ、こういうことなのねみたいな、
うん
うん、でともかくなんかこの島にもいるのよ。
他に
悪魔みたいのが
急
悪魔みたいのがいんのよ。
急だな、うん、そういう設定のやつだな。
その悪魔がね、うん、悪いことするんだけど、
うん、どういう悪魔なの
分かんないの。それ
いいよ、なんかちょっとさ、こういう不穏な空気久々だよ。
分かんない。
見た人も分かんない感じの。
分かんない、なんかね取り付いてんだよね、うん、
実体は
実体ない、取り付いてんの人に。
あ、でそれまたあれ十字架持ってさ、うん、なんかこうい
ないの神父とかから
あったよね、うん、そういう作品ね。
だからね、
いいよいいよ。
だからそのトビーね、うん、男の子来るんだけど、うん、トビーはなぜか襲われないのよ。
だからあれだよ、だから女性しか襲わないってこと。
そんなことないんだよ、過去編だと。もう
過去編、
あ、そのね悪魔が出てくるシーンがあるんですよ。
あ、過去にも、
うん、それがまあまあ1分ぐらいのシーンなんですけどね。
短
いな。それだけだから全然こっちもよく分かんないんだけれども、あの海いっぱい、そこの無人島だった島に教会みたいのがあってね、もうその当時はなんか10人20人、なんか何家族かいたっぽいんですよ、
島民が。
いたっぽいんだけど、うん、その悪魔が取り付いたことによってみんな殺されちゃうのね、
うん、
でなんかそんな凶暴な悪魔なんだけど、なんかトビー、主人公のトビーは襲われないんだよね。理由はよくわかんないんだけど、うん、でそのトビーとそのマデリンちゃんがどうなっていくかっていう、うん、まあ心温まるハートフルストーリーが展開されるのがこのパラサイト禁断の島なんですけど、これあのまあ、展開分かっちゃうからね途中で
言ってたね、
うん、展開分かっちゃうんだけれども、うん、まあ
恋に落ちるんでしょ、
ホラーをまあ一本押さえとくにはちょうどいいかなっていう作品になっております。
いいね、なんかさ、 今日の1本目はさ、はい、ドリームワークスの作品だったりとか、
だから一緒に見てほしいよね。
そういう野生の島のハブと、そういう話じゃないからな。
パラサイト禁断の島、
明らかにさ、うん、メジャー作品で、はい、ストーリーの設定とか構成がもう緻密に計算されて できたものに対してのさ、うん、マジャジのプレゼンで楽しそうにしかも明確に言うけど、うん、この方さ、いつもの流れのやつって、いや、そもそもの映画の設定がふわっとしてるから見てるさ、マジャジもさ、説明しながら、うん、あっち行ったりこっち行ったりしてなんかふわふわしててさかなみたいなさ、
難しいね。ネタバレしないように言わなきゃいけないしね。いやいや、
ネタバレじゃないよ。ネタバレでいいんだけど、うん、ネタバレる前の設定が甘すぎて分かんないでしょ。
ぜひね、このパラサイトの方はですね、うん、なんと、アマゾンプライムなどで見ることができます。
やばいやばい、もうやばいやばいやばい。
合わせて、野生の島のロッツと合わせてね、ぜひ無人島映画として見ていただきたいと思います。ということで、銀マックスお届けいたしました。エンディングでございます。
さあ、番組ではね、プレゼントを2つご用意しております。はい、1つがマジャジ
ジークアクスの入場者特典、
ガンダムのね、
はい、
最新の作品の入場者特典欲しいよという方、
はい、
そして私が、去年の末に発売しました犬と柿の種の写真集、
いいですね、
可愛いワンコたちが犬用柿の種を食べる、うん、オールカラー、
オールカラーですよ皆さん、
お金かかってんですよ
ね、自費でね、
ね、自費出版で欲しいよという方いらっしゃいました。どちらの商品が欲しいのか、そして、はい、今ね、募集してるメッセージテーマがあなたの最近あった些細な嫌なこと、
はい、
ね、そちらのね、エピソードを書いてお寄せください。送り先はシャベアトマーク武蔵野 -fm.com SHAB アトマーク武蔵野 -fm.com までお寄せください。お待ちしております。
しております。ということで、ここまでのお相手は武蔵野市民塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道でした。
ではまた来週、
バイバイ。